こんにちは、ハルトです。903のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文明崩壊、飢え、滅亡と存続の命運を分けるものは、地理学者ジャレド・ダイヤモンドが過去の社会がなぜ崩壊したのか、また崩壊を回避できた社会は何が違ったのかを比較分析するノンフィクションである。扱われるのは単なる環境史ではなく、環境変化と資源利用、人口圧、対外関係、そして社会の意思決定がどのように絡み合って破局や存続を導くかという問題だ。本書の中心には、崩壊に至る潜在的要因を5つの枠組みで捉える視点が置かれ、イースター島、マヤ、北米先住民社会、グリーンランドのノルウェー人入植地などの事例を通じて検討される。読者は歴史の教訓を現代の持続可能性や危機管理に引きつけて考えるための秘策の物差しを得られる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に文明崩壊を読み解く5つの要因フレーム。本書の核は社会が崩壊に向かう背景を5つの潜在的要因に整理する枠組みにある。第一に環境被害で森林伐採、土壌劣化、乱獲など人間活動が資源基盤を損なうこと。第二に気候変動で干ばつや寒冷化などが異物環境の変化が食料生産や水資源を揺さぶる。第3に近隣の敵対集団で戦争や圧力が社会の余力を削る。第4に友好的な取引相手の喪失で、交易依存が高い社会ほど供給断絶に脆弱になる。そして第5が、環境問題に対する社会の対応で問題を認識し修正できるか。それとも否認やりが遺体率で先送りするかという意思決定の質である。著者が強調するのは、前下の重みは社会ごとに異なる一方、第5はどの社会にも決定的に関わりうる点だ。この枠組みは単一原因論に陥らず、複合要因として崩壊を比較するための共通言語として機能する。次に、孤立した社会が抱える資源制約と不可逆性、イースター島や太平洋の小島社会は、外部からの支援や移住が限定されるため、資源の枯渇が直ちに生活基盤の崩れに結びつきやすい。著者は、森林の消失が木材や食料獲得手段に影響し、社会の安定を揺さぶる過程を考古学的知見も踏まえて検討する。重要なのは、資源劣化が一定点を超えると、回復に必要な時間が社会の持つ時間的余裕を上回り、元に戻れない状態に入りうることだ。人口増加や競争的な権威固地などが資源消費を押し上げると、短期的には繁栄の象徴が維持されても、長期的には回復力を奪う。このタイプの崩壊は地理的に孤立した場所だけの話ではない。著者は、地球そのものを孤立したシステムとして捉える発想にもつなげ、外部から資源や逃げ場を得られない条件下での管理の難しさを示唆する。事例の価値は、制約が強いほど因果の鎖が観察しやすく、現代社会の持続可能性を考える縮図になり得る点にある。さらに、気候変動と人口圧が主なる時の脆弱性、本書は、環境被害だけでは説明しきれない崩壊の局面として、気候変動と人口圧、政治的安定の相互作用を検討する。例えば、干ばつのような外的ショックは、それ単体で社会を倒すというより、余力の少ない状態に追い打ちをかける形で作用しやすい。人口増加や集約的農業が進むと、土壌や水への負荷が上がり、平地の生産性が限界に近づく。その状態で気候が悪化すれば、食料不足や疫病、治安の悪化が連鎖し、統治や協力の仕組みが揺らぐ。著者は中米のマヤなどの事例を通じて、長期の環境変化が政治構造や社会秩序と結びついて危機を増幅し得ることを論じる。ここでの焦点は、気候が原因だと言い切ることではなく、同程度の環境圧を受けても結果が分かれる理由を探ることにある。蓄えや分配、対立の調停、意思決定の柔軟性があればショックを吸収できる一方、硬直した制度やりがい対立が強いと、危機は急速に破局化する。現代の気候リスク評価にも通じる視点である。そして、交易への依存とが異物関係の断絶リスク、崩壊要因の第4として提示されるのが、友好的な取引相手の喪失である。交易は社会を豊かにするが、同時に供給の外部化を進め、特定の物資や食料、資材を外部ネットワークに依存させる。状況が安定している間は効率的でも、政治的変化や航路の変化、戦争、経済圧力などで交易が途絶すると、依存度の高い社会ほど急激に生活基盤が弱まる。本書では、外部とのつながりがあるがゆえに生き延びる場合もあれば、つながりの断絶が致命傷になる場合もあるという。両義性が示される、加えて近隣の敵対集団の圧力と交易断絶は組み合わさりやすい。防衛のための資源は異分が増えると、環境管理への投資が後回しになり、内政の脆弱化が進む。 著者の比較の狙いは、閉鎖系か開放系かというに分法ではなく、外部関係が利益とリスクを同時にもたらすことを認識し、途絶時の代替策や冗長性を持てるかが存続を分けるという点にある。現代のサプライチェーン問題にも直結する論点である。最後に存続を分けるのは社会の意思決定と対応力。5番目の要因である環境問題に対する社会の対応は、本書全体を貫く結論に近い、環境悪化や気候変動といった条件があっても、問題を早期に認識し、コストを受け入れてでも軌道修正できる社会は生き残り得る。逆に短期的利益に縛られたり、既得権が改革を妨げたり、価値観や宗教的信念が現実の制約を見えにくくしたりすると、危機への対応が遅れ、取り返しのつかない段階に至る。著者は崩壊した社会の分析だけでなく、崩壊を免れた例にも目を向け、持続可能な資源管理や統治の工夫がどのように成立したかを検討する。その一例として、江戸時代の日本で森林資源の管理が制度化されていったことが紹介される。重要なのは、対応の性比が倫理の問題だけでなく、情報、制度設計、合意形成、権力構造といった現実の条件に左右される点だ。本書は、環境問題を自然科学の課題としてだけでなく、社会がどんな意思決定をするかという政治経済的課題として捉え直し、現代の危機管理にも通用する視座を提供している。結論として本書は歴史の逸話集ではなく、過去の社会を材料にして、現代にも使える比較、枠組みを鍛える分析書きである。環境問題に関心のある一般読者はもちろん、歴史学、人類学、地理学、政策研究、企業のリスク管理に携わる人にも有益だ。得られる実利は、危機の原因を一つに決め打ちしないし、好習慣であり、環境、経済、対外関係、制度の相互作用として問題を分解し直す力である。また、社会の対応力が結果を左右するという視点は、悲観論でも楽観論でもなく、選択と設計の問題として未来を捉え直す足場になる。当時の文明論や環境史の本と比べた際の特色は、複数の事例を同じ物差しで比較し、共通パターンと例外を同時に扱うところにある点だ。さらに崩壊のドラマ性によりかからず、なぜ誤った判断が合理的に見えてしまうのかという意思決定の難しさに踏み込む。情報量は多いが、その分読後に残るのは単なる教訓ではなく、現代の持続可能性を検討するための具体的な問いの立て方である。ご支援いただける場合はジャレドダイヤモンドポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。